こんにちは、レイメイ秀明です。今日は2022年の5月の15日の日曜日ですね。皆さんお元気にされていますでしょうか。今ちょうど昼過ぎで、今13時18分なんですけれども、そうですね、また久しぶりにですね、セルフマスタリーの会というものを5月の21日の土曜日の夜ですね、開催しようと思っています。でそれで時々セルフマスタリーの会で、以前私が個人セッションやっていたセッションの中でもですね、時々お問い合わせいただいてセッション受けたりとかですね、会に来る方でですね、どんな経緯でこの会とか、特にセルフマスタリーの会の中ではマトリックスエナジェティックスをですね使うので、どんな経緯で知ったのかって聞くと、大体皆さん本か何かで知られるのか、あるいはどなたか別の方がマトリックスのことをやられていて、あるいは知っていて、でそれでマトリックスのことを調べて、それで検索すると僕のブログなんかに当たってきてですね、それで問い合わせが来たりとかするみたいです。でマトリックスって日本の本では2冊ほど出ているんですけれども、読んでみるとなんかちんぷんかんぷんで、これ何が書かれているのかっていうの結構よく分からなかったりすると思います。でマトリックスの一番主要なポイントのですね、2ポイントとか、あとはタイムトラベルとか、いろんなワークが紹介されているんですけれども、それを実際にやってみて、なんか本当に自分が本に書かれているようなことができているのかどうかっていうのは、なかなか検証しづらいのかなっていうふうに思います。でも実はですね、これ必ずセッションにいらっしゃる方とか会にいらっしゃる方にはお伝えするんですけれども、意外とですね、本に書かれている通りやっているとできています。でどうしてかっていうと、結局自分自身にこのマトリックスエナジティックスに関するバックグラウンドとか知識がないから、結局そこに書かれている通り素直にやるしかないんですよね。疑いを挟まない。だから純粋な気持ちでやっていくので、おそらく本に書かれていることをですね、素直にそのままやっている時ってすごくできています。で僕は2011年にですね、初めてマトリックスエナジティクスのセミナーが日本に来てですね、でその時からずっと続けてるんですけれども、やはり会場、あの時はすごい人気で2、300人ぐらい東京の会場にいたのかな。で、僕は事前にね、今回の会で使うマトリックスエナジェティックスエクスペリエンスっていうのを使って、事前に独学でですね、マトリックスのやり方とかをいろいろ事前に学習しといたりとか、あとは DVD 見たりとか、どんなものなのかっていうのをですね、見ていったので、これ実際日本の人たち、僕も含めて受けてみたら、本当に DVD に出てるようなこととか、本に書かれていること起こるのかなって、実はちょっと疑いの目を持って見ていたんですね。例えば YouTube なんかで見ると、マトリックスを作ったですね、この ME を作った、リチャードがステージの上にですね、参加者の人を挙げて、いろいろ ME の、セッションというか、いろいろやるんですね、仕掛けていくというか。でそうすると不思議なことに、なんかふわーっと体が後ろに倒れていったりとかすることってあって、何これって思ったんですよね。でなんか知らないけど、僕は日本人は倒れないじゃないかな、なんか思っていたんですけど、そしたらもう意外なことに、本当になんか日本の初回のセミナーの時なんか、本当にみんなバタバタ倒れて、で面白いのは、その後みんな参加者同士で練習するんですけど、本当にふわっと体がなんか倒れていくっていうのかな。でその倒れていく感じが、なんか普通になんかあれですね、背中側にね、誰か立ってもらって、受け手するから、じゃあ倒れていいよっていう、倒れ方じゃないんですよね。あれは僕キャッチャーって言って、セミナーの手伝いでずっと日本のセミナー手伝ってたんですけれども、ステージの上にね、人が上がった時に後ろにふわっと倒れてしまうことがよくあるので、後ろに必ずキャッチャーという人が立つんですね。 でその倒れかかってくるその人の体重みたいなものがなんかねやっぱちょっと違うんですよね。僕実験的にあの練習会 ME の練習会の中でわざとちょっとあの僕が後ろに立つから倒れてみてっていうふうにお願いしてやってみたことがあるんですけど、やっぱり全然違いました。で今でも食感として覚えてるんだけれども、何が違うかっていうと、やっぱり後ろに立つから倒れてねって言っても個人差はあるけれども、本当に委ねられるかどうかっていうのはその倒れる側にの人の感覚によって違うと思うんですよね。やっぱり緊張してしまうとか、え本当に後ろに立ってくれてるのかとか、ふわっとかわせてバタンっていっちゃうんじゃないかとか、いろいろ要するに考えちゃったりとか委ねられないっていう感覚があると思うんですね。ところがこの ME のセミナーの中、僕もあるんですけど、ふわっと後ろに倒れてしまったこと何回も、あの感覚っていうのは委ねるとか委ねないとか大丈夫かなとか、そういう思考なんか全くなくて、パチーンと意識が飛んで気がついたら体がふわっと後ろに倒れてたっていう、そういう感じなんですよね。あのつまり何が言いたいかというと、委ねるっていう感覚ってすごく大事で、この ME のセッションってちょっとね、あの即興的なダンスにすごく似ているところがあります。次にどうしようか、ああしようかとか全く考えないで、まあ、その時の感覚に委ねてどんどんどんどん動作していくんですけれども、で逆に受け手側もそういう状態なんですよね。だから委ねるとか委ねないとかっていう感覚もだんだん通り過ぎていって、でなぜかふわっと体が後ろにパッと倒れてしまうとかいうことがあるみたいです。であのこれもあのセッションとかあの練習会の中でもよくお伝えはしていたんですが、あの倒れるから効果が出るとか倒れなければ ME じゃないとかそういうことでは全然なくて、ただ現象としてそういうことがあるっていうだけなんですね。はい、なのであのこういった自分自身の感覚に委ねていくっていうワークでもあって、これをなんか意図的にやるのとは全然違うものだっていうことがよく分かった練習会のシーンを今思い出しながら話をしていました。であの ME ってじゃあ何ですかとかよく聞かれるんですけど、あの正直本当にそれが一番ネックというか煩わしいところで、まあもしあの英語大丈夫な方、あるいはまあ英語わからなくても ME ってどんな感じなのかなっていう感覚が、あの感覚が割と鋭い方だとわかるあの教材があります。なのでぜひ見ていただきたいのが、今回の練習会の中でも使いますけれども、あのマトリックスエナジェティックエクスペリエンスっていうのがですね、あのワークブック、それから CD6 枚セット、まあ、これは ME ってどんなものかっていうのを、あの ME の、ファンダメンタルっていうレベル1、2って言われてるセミナーで紹介されるものが全部音声として収録されているんですね。6枚組でこれすごいですよ。本当に1回セミナーを受けた方であればまるでそれが再現されるような形のようになってるし、さらに詳しく解説されているので本当にお得なセットだなと思います。あとそれに加えて DVD があって、その DVD 何かっていうと、あの ME のテーマごとにこのリチャード・バートレットっていうあのカイロプラクティックドクターかつ、ニューロパシードクター、ニューロパシーっていうのか ND、 あの要は自然療法士です、日本でいう、まあ、そういった2つのドクター資格を持っているリチャードが、あの ME ってどんなものかっていうことをあのテーマごとに語ってくれている中で、しょっぱなですね、 ME って何ですかっていう問いかけに対して答えているシーンがあって、それが僕が一番の答えかなと思っています。まず ME って何かっていうことは問わないでくださいっていうのが答えだという。なぜかというと、これあの ME の中では、まあ、別に ME の特有の用語ではないんですけれども、コラプスオブザウェイブファンクションっていうのがあって、波動関数 の波動関数崩壊っていう、あの、まあ、量子力学の世界らしいですけれども、考え方というか現象があって、あの問わないっていうことは答えを出さないということは、要するにあらゆる可能性に開けているものだからだっていうことなんですね。まあ、よくあのエネルギーワークとかヒーリングに例えられるのは、じゃあエネルギーワークですよって言ってしまった場合、 まあそのエネルギー、何かご自身が抱えていらっしゃる課題、問題、症状っていう、まあ、パターンがあったとして、エネルギーパターンがあったとして、まあ、それを例えば痛みのない状態とか自分が望んでいる状態とか、そういう形に変異させていくものだと思うんですよね、エネルギーワークっていうのは。まあ、それだけではなく、まあ、場合によってはいろんなガイド的な存在とか、施術する人の意図とか、まあ、そういったもの、いろんなものが作用してエネルギーワークとして作用するんですけれども、エネルギーワークとかヒーリングワーク、そういったフレームワークがやっぱりどうしてもあると思うんですよね。あとその創始者の考え方とかポリシーとか、あるいは参加者の方たちのその発展の仕方、成長の仕方とかによって、これはまあモーフィックフィールドっていう、まあ、形態場っていうものがあって、でそういったものにどんどん情報として蓄積されていくわけなんですけれども、そうするとそのエネルギーワークとかヒーリングという概念の外にはある情報っていうものにはアクセスしていくことがやはりできないんじゃないかということで、あの ME というものを何かディファイン、定義しないでくれというふうに言っている。こんなふうに言われちゃう、じゃあ ME 何ですかって聞かれたら、ふうん答えられないですねって言うと、すごい無下な感じになりますよね。なのでやはり ME って体験する、自分自身で体験重ねてどんなものかっていうのを探求していきながら、かつ限定しないっていうスタンスですね。なんか禅問答みたいなんですけれども、あのそういったものなので、あのまあ確かにヒーリングワークをやっている人だったり、ボディーワークをやっている人であれば、さらにあのその可能性、今まではアクセスしていなかった可能性の方にアクセスしていけるので、自分自身の技も発展していけるし、受け手側としても、あのなんかこういう症状でちょっと困ってますって来たとしても、実はその症状が、まあ、実は一面の事実であって、もしかしたらその人が本当に取り組んでいきたいと思っているテーマっていうのは別のところにあるっていう発見があるとか、そういうことって本当によくあります、セッションの中で。だからそこが多分あの施術とか言われている、枠とは違う、あもちろんそういった形もちろん使えるわけなんですけれども、あのそういった意味で ME って何ですかって答えると、まあよく、まあ、強いて答えるのはなんかトランスフォーメーショナルテクノロジーとか変容のテクノロジーみたいなことをなんかよく言いますね、うん、というもので、ちょっと ME って本当に分かりにくいんだけども、多分体験された方っていうのは、あのご自身の体験の中で、あこういうものだよっていうものは皆さん持っているので、多分 ME の、 あの、まあ、今ほとんどいなくなっちゃったと思うんですけれども、プラクティショナーと言われている方たちとか、あとはセミナーに参加された方たちに聞くと、それぞれの体験で語ってくれるのかなというふうには思います。はい、で、あの今回ですね、あの今回のセルフマスタリーの会の中では、ME を中心、まあ、ほとんど全部 ME を使いながら、セルフマスタリーって何なのかということをあの探求していこうと思ってます。で今日実はあの僕あの前回も iPhone を使って、まあ、こういったラジオみたいな感じで音声録音しているんですけど、まあ、ちょっと最近あの僕あの YouTube とかああいう動画も好きですけれども、やっぱラジオってなんかすごく好きで、ラジオ番組も時々聞いたりするんですけれども、なんかそういった個人のラジオステーションみたいなのがあって、何か情報をお伝えしていくっていうのはなんか自分の感覚に合っていて、あの iPhone にいろいろアプリ入れながら試したりとかしてます。なので今日はちょっと iPhone のデフォルトで入ってるあのアプリじゃなくて、なんか PCM 録音っていうのがなんかあって、それを有料の方でですね、あの iPhone に入れて今録音しています。で、あのセルフマスタリーの回っていうタイトルの通り、あのこの回はちょっと今後、僕は ME がすごく好きだし、このセルフマスタリーっていうことに関して語るにあたっては、ME がものすごく分かりやすいっていうか、ピンポイントでついているワークなので、 ME で紹介していこうとは思ってるんですけど、あのそれだけじゃなくて、僕はすごく好きなワークがいくつかあって、まあ3つ答えてくれって言われたら、まあ1つ目がまずこのマトリックスエナジェティクスを紹介したいなと思ってるんですけど、あとの2つ目が、あのこれはあのまあ対話型で、まあ例えばクライアントセラピストみたいな感じ、対話型でいくことがもしかしたら効果的かもしれないんですが、自分一人でもできるですね、あのバイロン・ケイティさんが 作った4つの質問によるザワークっていうのが僕すごく好きで、本当に日々の糧として毎日使ってます。まあ、あの一番いいのは紙に書いてやるワークらしいんですけれども、僕はもうその4つの質問っていうのを記憶しているので、何か心に引っかかるようなことがあった時はバイロン・ケイティのザワークの4つの質問を使って自分に問いかけるっていうワークをやって、なんか自分の中の変な考え癖によって何か物事を歪めて捉えてしまっている時に苦しみって生まれるので、そこのフックを解くっていうことはバイロン・ケイティのワークなんかでよく解いていきます。なので今後セルフマスタリーのテーマの中では ME はもちろん扱っていくと思うんですけれども、バイロン・ケイティさんのワークなんかも使っていこうかななんて思っています。まあ、あと3つ目はなんかその僕にそういった問いかけをした時に答えるその相手によっても変えると思いますが、まあ、3つ目は例えば僕は好きなのは EFT エモーショナルフリーダムテクニックスっていう人間の神経回路にある経絡のところをちょっとタッピングしながらいろんな問いかけをして、肉体的精神的なしこりみたいなものを解消していくっていうワークがあってですね、まあ、これもこれからいつか紹介したいなと思ってます、この回の中で。まあ、僕もそれのプラクティショナーでもあるんですけども、最近あまりやってないんですけど、本当にやり方も簡単で自分でもできますし、なおかつすっごい効果あります、これは。でなのでセルフマスタリーというテーマに向かって自分自身の人生を見つめていったり、自分自身にとっての、まあ、幸福っていう幸せというか自分自身のあり方を見つめていく時には、僕は ME、ザワーク、EFT は大体中心にお伝えするかなというふうに思っています。はい。まあ、あとは僕個人的に好きなのは僕の祖母と叔父がハリキュー師だったこともあって、でももう2人とも亡くなっちゃってるんですけれども、子供の頃にずっと僕血の巡りが悪くて、もう足なんか霜焼きになると血が出ちゃうぐらいだったんですよ、子供の頃。なぜか今僕大人になってその冷えはなくなっちゃったんですけど、どういうわけか。だから子供の頃なんか本当に針はよく打ってもらっていて、体の血の循環なんかを整えてもらったりなんかしてましたね。まあ、そういうせいなのか僕も、まあ、ME なんか時々2ポイントで人の体に軽く触れる場合もあったりとかするんですよね。なのでそうするといろんなその人が言葉で伝えていること以上の本当に比べ物にならないぐらいの情報が、相手に関してですね、その情報がセッション中に伝わってくるんですよ。体が教えてくれるんですよ、その方の体が。なのでいつかボディーワークをちょっと勉強したいなと思っていろいろ探していたところ、まあ、その創始者の方はかつてエサレン研究所でですね、マッサージを教えていたサガプリアという女性がいて、でその方は当時はね、何もしないマッサージとかっていうマッサージから始めたらしいんですが、まあ、それをその彼女が系統的に作り上げていった人間の中に存在する男性性女性性というものに関するいろんな見方をしていって問いかけていきながら男性性女性性について見ていくっていうワークを融合した、まあ、サイキックマッサージっていうワークがあって、それを僕勉強して学んで今プラクティショナーとして施術もできるんですね。うん、まあ、そのワークは本当に好きですね。施術する側も本当に満たされた感じになっていくし、受け手側も、まあ、僕もマッサージとかもちろん針とか受けたことはあるんですけど、なんか全然違うんですよね。だから本当に普通のマッサージはもう行けなくなっちゃったというぐらいで、僕本当に好きなワークがサイキックマッサージです。だから ME、 ザワーク、まあ、それから EFT、 サイキックマッサージはもう本当に僕大好きですね。はい。なのでセルフマスタリーの回の中では、まあ、セルフをマスターするっていうことなんですけど、前のラジオの中でも言ったかもしれないんですけど、セルフって僕がここで言うセルフっていうのは自分って普段思ってる自分ではなくて、それはほんの一部でしかないですね。例えば、まあ、僕は今ペンネームでレイメイヒデアキっていう名前使ってますけど、 黎明秀明さんってどんな人ですかとか、黎明秀明さんの自分ってどこを指してますかって言った時に、多分人によって答え違ってくると思うんですよね。例えば誰々さんに関わるとかよく言いますけど、それ関わってる時って、あの今目の前に見えているその肉体の境界線だけじゃないと思うんですよね。多分その方に関して自分が知っている知識だったり体験だったり雰囲気だったり、あるいはまあその人のことよく知ってるんであれば、その人のご家族のこととか、いろんな情報が含まれていて、それでその人に関する印象とか感覚って自分の中に出来上がってきてると思うんですね。だからセルフって言った時に、自分自分って言っている、多分その自分でその人によって多分違ってくると思うんですけど、もっと大きなものです。その人の命を運んでいる流れとか、まあ、さっき僕がちょっとお話したサイキックマッサージなんかではビーイングって言いますね。全体性ですね。だからその人命を運んでる全体性みたいなものというものがあって、その全体性から現れてくるある一部分が多分今目の前に存在しているその人の肉体であったり、その人の言動であったり雰囲気であったりとかすると思うんですけれども、まあ僕よくセルフマッサリーって自分に帰るっていう、そういうようなテーマなのかなというふうに思っていて、まあ、そのセルフマッサリーのその根源であるビーイング、その人の生かしている命の源みたいなものからやってきている情報とか、あとさっき言った、携帯版みたいなもの、そういったものに委ねていく、そこにうまく合わせていくと、多分人生ってすごい自己充足感っていうのは自然と現れてくるだけではなくて、その人と関わりある存在、まあ、人間だけじゃないと思うんですけれども、もう何か変わっていったりするものなのかなと思っているんですね。だから、まあ、よくある、まあ、僕昔学生の頃自己実現なんてことよく、あの自己啓発書ナポレオンヒルの本なんかも読みましたけれども、それらも含んだ形、かつあまりその周囲がどう思うとか社会がどうとかっていう、そういうものだけではなく、あるいはそういうものはもう本当に一回脇に置いて本当の自分に帰っていくみたいな、まあ、そういったか心地よさみたいなもの、そういったものから生じる流れとかパターンとか方向感に向かって進んでいけるようになる、そういった方向に自分を舵取りできるようになるっていう方向に自分で気が付いていけるような、なんかそういった情報っていうのかな、ツールっていうか、その場が表している携帯場のパターンみたいなもの、なんかそういったものを共有していきたいなというふうになんか思っています。なんか今僕の今家のそばをバイクが通ったら、ちょっとこの PCM 録音っていうのがそこまでキャッチしてしまっているのかちょっとよくわかんないけど、なんか気になったりしますね。なんかこういったラジオみたいなものってやっぱりちゃんと本当に密閉された空間に撮らなきゃいけないなっていうのはなんかすごく思いますね。まあでもなんか逆にこの録音している環境がなんか逆に聞いてらっしゃる方たちに伝わっていくっていうのもまた一つ面白い特性なのかななんて思ったり今しました。でいろいろなんか脱線してしまいましたけれども、まあ、こんな感じでいろいろ思いつきを話しながらしていく、このやり方がすごく M1 っぽいなというふうに実は思ったりしています。で今回のあのワークの今回はですね、あのマトリックスアナリティクスを使ったセルフマッサリーの回ということにしたいと思います。で今僕の手元にですね、ザ・マトリックス・エナジェティックス・エクスピリエンス・ワークブックっていうのがあって、まあ、その中のワークをいくつかご紹介しながら今回の回を進めていきたいなというふうに思っています。あのぜひあの英語わからない方でもあの DVD とその音声録音の CD6 枚が本当に ME の携帯場の感覚がもうズバズバ伝わってくるので、まあ、それだけでも随分自分自身のその細胞とこの ME の携帯場のエンタングルメントってまあ交流するっていうような意味合いの英語なんですが起こるので馴染みやすくなると思うので、ぜひあのご興味あったらあのアマゾンとか、あとはサウンズトゥルーっていう出版社が作ったものなので、サウンズトゥルーっていう出版社のですねホームページからぜひ購入してみてください。で本当にこのワーク ブックね、僕最近また読み返してるんですけど、本当によくできてるなと思っていて、これ一通りできるようになると、まあ、あとは本当にいろんな使用抹殺だったりとかするしたり、あとはアドバンスのコースのレベル4はもう今やってないのかな、もうオンサイトで全然セミナー開催されてないので、MED っていうね、マスターエナジーダイナミクスっていう、もともと ME を作り上げるその土台となっているワークがあるんですね。キネシオロジー系のワークがあって、まあ、そういったことにもどんどん対応していけるようにもなるし、あとホロセッツっていうね、ME の中でモジュールっていうワークがあるんだけれども、まあ、モジュールって何らかのその生命っていうか目的感を持ったエネルギーパターンを含んだパターンなんですが、それを使うことによって、まあ、ご自身だったり、あとは施術する相手がいるのであれば、その施術する相手に対して何らかの変容をもたらすような形態場のパターンというものを作り出すことができるんですね。それをですね、具体的には幾何学模様みたいなものを使ったワークをする、まあ、それをうまく使って ME の形態場だったりとか MED を使いながら変容を作っていく、変容の状態を作っていく、でそういうことをするのがホロセットっていうワークがあって、それもすごく面白いワークなんですけど、まあ、そういったことにもどんどん使えていくって基礎が出来上がっていくのが、ぜひこのワークブックおすすめです。でまあどんなものか、まあ、ME ってどんなものかっていう先ほどのお話が書かれていたりとか、あとは実際にまあマクモニーグルさんっていうですね、かつて FBI の捜査官で、まあ、かつ遠隔投資を使った捜査なんかも FBI がされているとかで、まあ、今はどうか知りませんが、まあ、その最前線にいらっしゃったマクモニーグルさんという方がいてね、まあ、その方のワークなんかをリチャード、この ME を使った創始者、 ME を創始したリチャードがワークの中に入れているんですよね。リモートビューイングシークレッツっていう本なんかも紹介していますけれども、まあリモートビューイングって何かっていうと、っていうか ME の中でも紹介されてるワークって何かっていうと、ちょっとイマジネーションって言ってしまうとちょっと日本人的ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、まあ、例えば今目を閉じてくださいって言って、ご自身の家のドアを思い浮かべてください。では今そのドアの前に立っています。まあ15センチ前、20センチぐらい離れたところに立っています。ではそのドアノブに触れてください。どんな感じがしますでしょうか。あ、ちょっとヒヤッとした感じがしますね、とかっていうふうに自分自身でだんだんシーンが進んでいきますよね。でこれって実はリモートビューイングなんですよね。でかつビューイングだから視覚だけと思いがちですが、実はそういったキネセティックな体感覚的なものもちゃんと捉えてますよね。あとじゃあどんな色ですかって言ったら銀色ですとか、まあ、人によって個人差ありますけど、ちゃんと答えられちゃうんですよね。だからリモートビューイングで実は遠隔通しってできちゃったりしてますっていうようなことをワークの中でやったりしますね。でこれ ME の日本に最初に来た2011年の7月の時もそんなワークをやっていて、結構みんなできてて面白いなというふうに思いましたね。なのでそれってME の中ではハルシネーションなんか言ったりしますけど、要は幻覚っていう日本語に当たっちゃう、ちょっとピンとこないですよ。幻覚っていうと、要はそういったイメージって自分の中で生成していくんですよね。でその生成されてきたそのワーク、そのイメージとか感覚とかっていうものと遊んでいくと、いろんな変化が起こっていくっていうワークがいろんな紹介されています。あとはそうですね、先ほどお話しなかったですが、このマトリックスエナジェティックエクスペリエンスの中にはカードが入ってます。リーディングするためのカードみたいなものですね。それが入っていて、 ME の割とコンセプチュアルな部分に関するカードが1枚1枚入っているのと、21のヒーリング周波数っていうのは ME であって、そのカードを引いてみて、じゃあ今自分がどんな印象を受け取っていますかっていうようなことを問いかけたりとかしながらね、情報を受け取っていって、いろいろ変容のパターンを進めていくっていうようなワークもあったりとかします。あとは例えば僕が開いている18ページのバックトゥーザフューチャーって映画じゃないですけれども、時間軸を遡っていくっていうワーク、タイムトラベルっていうワークがあるんだけれども、 まあ、そのやり方が紹介されていて、まあ、実際じゃあ逆にタイムトラベルっていうワークを使って未来に遡っていくとかねっていうワークが紹介されていたりとかすごく面白いですね。でタイムトラベルも2ポイントが基本になっているんですけれどもすごい面白いワークで、一般的には時間って過去から未来に直線的に流れていくっていうような理解をされていると思うんですけれども、そういうわけではなく時間の流れ込むその矢印の向きが未来から過去ですよっていうようなこと言われたりとか最近し始めていますよね。だから今までのその過去から未来に矢印が流れていくっていうその矢印の向きを未来から過去っていうふうに逆向きにしてみたりとかしてね、今現在のポイントから2年前3年前5年前っていうふうにどんどん遡っていくと、その ME をやってる、いわゆる施術する側っていうんですかね、その人にとって何かピタッとくるポイントっていうのがあるんですよ。例えば5年前10年前、これ前のラジオでも紹介しましたね。それを未来に向かって進んでいくっていうこともできて、要は今のその人が関わりが強い形態場のパターンで生きていった場合の蓋然性ですね、このまま行くとこういうようなパターンにありそうだ当たりそうだっていうようなものがピタッとくるものがあって、例えば5年後なんか気になるなとかここ光ってるなっていうふうになった時に、そのパターンが強化されたり、場合によってはさっきのコラプスオブザウェイブファンクションじゃないんですけど波動関数の崩壊っていう形によってより強固な形で現実化するパターンの可能性を高める場合もあるし、そのパターン一旦クリアにしてゼロクリアにしてあらゆる可能性開いた状態になる、これアンコラプスオブザウェイブファンクションっていう方になるんですけど、要はある蓋然性に落ちていくんじゃなくてあらゆる可能性開いた元々の状態に返すっていうのアンコラプスオブザウェイブファンクションっていう、波動関数をあるパターンに収束させるんじゃなくて逆ですね、あらゆる可能性開いた状態にするっていう、そういうことも可能になるワークでもあります。だから本当に願っていることであればその蓋然性が可能性に変化して具体性を持つんですけど、でもそれがある偏ったパターンであって、このセルフマスタリーでいうそのセルフっていうものがあまり合っていない場合はもしかしたらこのタイムトラベルワークをやるとあれこれってなんかどうでもいいなと思うようになりましたとか、そうなるとさっきのアンコラプスの方に行くんですよね。これ本当に聖書の中で起きますよ。何かテーマを持ってくるんだけれどもこのタイムトラベルをやるとあれなんか今日私が最初に話したテーマってなんかどうでもよくなりましたっていうのは、要するにそのパターンが解消されたり、あるいは別の時間軸の方にその人の意識が移転したっていうことですよね。よくパラレルなんて言いますけれども、ME の中ではねパラレルユニバースとかって扱うんで、そういった平行宇宙の概念なんかも入ってくるんでそういったワークもありますけれども、本当に ME の中よくあるのあれってなんかどうでもよくなりましたっていう状態ですね。だから現在地の中にその人が苦しんでいたりとか、あるいはこうしたいっていう強いウィッシュがあったんだけれども、それは一つの可能性でしかなくて、なんかそれがそれほどこだわらなくてよくなったなっていうことが本当によくあります。でそうするとどうなるかっていうと、また違った本来もっと大きな可能性だったり、本来のセルフ、このセルフマスタリーでいうセルフが求めていた方向感に向かっていくことになったり、あるいは逆にそのテーマとして持ってきたものが本当に実現しやすくなっちゃったりしますよね。要はこだわりがなくなるから。あとは僕みたいにすごくこのワークをすることにものすごく生きやすくなるっていうことはすごく起こってきますね。はい、そんなことをこの、ME のマトリックスエナジェティックエクスペリエンスを使ってご紹介していくような2時間半だったかな、2時間15分くらいかなだと思ってますが、はい、そんなことやろうと思っています。はい、なんかいつもながら思いつきで本当に流れに従って、ME のセッションみたいなノリでずっと喋らせていただいて、もう34分くらい喋ってるんですね。はい、なので、もしよかったら 5月21日土曜日ですね、文京区 の東京大学のすぐ近くですね、あの東京メトロの南北線の東大前っていう駅のすぐ真上にある会場でですね、和室を今回使いますけれども、セルフマッサリの会を、5月21日の18時15分から20時半ですね、アカデミー向こうかというところでやりますので、あとまだ2名ほど空きがありますので、ぜひ遊びに来てください。はい、ではまたごきげんよう、さようなら。